にちは、船賀山です。本日は一生懸命にやるセールスマンが制約を知らず知らずのうちに落とす罠についてお話を聞いていきたいと思います。本日も藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結構ね、一生懸命やってるセールスマンって多いと思うんですが、ただその一生懸命がなかなかね、制約につながらずに、まあ、上司だったり会社に怒られてしまうっていう人って多いと思うんですが、
はい、
なんでその一生懸命が制約に紐づいてこないのかって結構ね、分からないっていうふうにジレンマ抱えてる人も多いと思うんですけど、どういう罠にはまってるのかっていうのをまず教えていただきたいんですが、どんな感じですかね。
よくあるケースとして、頼まれてもないのに相手のことを勝手にリサーチして、もう見当違いな提案書っていうのを作成しちゃうんですよね。
あー、確かにありますね、これ。
はい、
よくね、まあ、今だったらホームページとかがあるので、結構適当にもうピコピコピコピコインターネット越しに調べて、で相手の課題は何だって言って荒探しをして、それを相手にも頼まれてもないのに指摘して、提案書を作ってアポイントを取って、まあ、売り込みに行くって人っていますよね。
そうですね、いきなり提案書がドンと出てくるんですね。
ほんで御社の課題はこうこうこうですとかって言うんですけど、
はい、
本当あれ頭きますよね。
そうですよね、なんでお前が勝手に決めるんだって話ですよね。
そうですよ、だってこちら側としてみれば売り込まれる側ですよね。としてみればその業務に対してもう朝から晩まで、まあ、24時間365日は言わずとも、でも真剣にずっと考えて、で最良な取り組みとして今やってるわけじゃないですか。
はい、
それがインターネットでカチカチ調べた人が、御社の課題はここにありますって言われて、で欠点を言われて指摘されたところで、もう本当ムカつけますね。
そうですよね、何し分かんないお前はみたいな感じになりますよね。
いますよね。だって例えば藤原さんもそうじゃないですか、うん、いや藤原さんのファッションダサいからこうこうこういうような服装にした方がいいですよとか、髪型もこういう風にした方がいいですよって言われたら頭来ないですかね。
いや頭来ますね、カチンと
ムカつきますよね。
ムカつきますね。
でしかも向こうはもうファッションコーディネートの提案書、いきなりもう自分がいらないものに対して提案されるんですよ。
はい、
もうこんなむちゃくちゃなことないですよね。
そうですよね。
だから結構みんな、まあ、やりがちなので、それが当たり前と思われてるかもしれないんですが、今言った通りに頼まれてもないようなものを勝手に調べられて、勝手に提案されて、勝手にお金くださいっていうふうに言われて、でしかもその、ね、アポイントまで時間労力まで奪われていたら、まあ、それはね、制約取れるものも取れないですよね。
そうなんですよ、知らず知らずのうちに見落としちゃってるんですよね、そこが。
なのでね、せっかく、まあ、今回ね、集客っていうものを叶えたとしても、その後のセールスっていうところでこのね、間違えてしまったら最終的な受注っていうところにつなげることができませんので、まずはね、この集客とセールスっていうのはペアリングで一緒にね、セットで考えなくちゃいけないんだよっていうことをまずはね、お話しさせていただきます。でそれを踏まえた上で、その来た集客っていうものをどのような視点を持ってセールスにつなげていけばいいのかっていうことを聞いていきたいんですが、どういう視点を持って藤原さんはセールスされてますか。
すでに取り組んでいてフラストレーションになっているものを探します。
ってことは、相手のことを調べるっていうものは決して間違ってるわけではないわけですよね。
はい、
ただ彼らたちは頼まれてない関係ないところを調べて提案しに行くから嫌われるのであって、すでに顧客さんが取り組んでいてでもうまくいってないフラストレーションになっているものっていうものを見つけることができたら、そしたら受注につなげることができるってことですか。
そうなんですよ。
お
ー、それをビジネスの用語では仮想敵って呼んでます。
おー、これは面談の特典音声1のところでも仮想敵っていうものが出てきましたが、注文を取る上で仮想敵っていうのは非常に重要になってくるってことなんですか。
非常に重要ですね。むしろこれをやらないと受注を取りこぼしてしまうんですよ。
どういうことなんですか。
例えばドラマでもそうだと思うんですけども、
はい、
何も起こらないドラマって面白くないですよね。
まあ確かにね、平平ももんとしていて、あんまりドラマとしては成立しないかもしれないですね。
はい、はい、しないですよね。例えば、半沢直樹っていうドラマご存知ですか。
ああ、めちゃくちゃ好きで面白かったですね、あれ。
あのドラマは都度都度敵が出てくるから盛り上がりましたよね。
そうですね、半沢直樹がレベルを上げれば上げるほどその敵ですよね、仮想敵っていうものが強敵になって、でドラマ自体が盛り上がりましたよね。
そうですよね。
これはビジネスの中にも同じように仮想敵を入れることによって相手の心をわしづかみにするってことができるんですか。
はい、それができます。
ああ、で、それがすでに、まあ、そのね、クライアントさんが取り組んでいて、うまくいっていないものっていうものが仮想敵になりうるので、仮想敵を設定し、で、その解決を提出することができれば、受注につながるっていうことになってくるんですか？
そうですね。敵を設定し、解決策をもちろん提示しないといけないですよ。
あ、はいはいはいはい。
はい。それやらないと、ただの意地悪、文句だけ言ってる人みたいになってしまう。
確かにそうですね。うまく、ね、取り組んでいて、ね、それがうまくいってないっていうふうになっているので、ね、そこを、ね、まあ、指摘するだけで終わってしまったら、ただの意地悪のやつで、じゃあ私どうすればいいんですかみたいになってしまいますが、でもちゃんと解決策までセットでお話しすることができれば、その人はハッピーになることができますよね。
そうですよね。
で、それが受注につながるということなんですか。
はい。
例えば藤原さんの場合って、まあ、どういう感じの仮想敵がいて、で、どういうような解決策を提示されてるんですか？
もう僕の場合だとテレアポですね。
ああ、確かにクライアントさんの広報の方はテレアポに取り組まれている方すごい多いと思うんですけど、そのテレアポがなぜうまくいかないのかっていうものを指摘して、で、解決策までお話しされてますよね。あ、そういうふうに考えると、テレアポに対してフラストレーション抱えてる人ってすごい多いので、なので、この前のね、面談音声1でプレゼントさせていただいた音声は、かなりもう、ああ、これ俺のことだっていうふうに思われて、どうすればいいのっていうところで、まあ、すでにね、文化がある人たちをまずは狙うんですよということと、あとはね、まあ、今回のテレアポだけではなくて、郵送 DM っていうことをつなげることができれば、そしたらね、集客を楽にして、で、自分たちは手間をかけることなく、アポイント数を増やすっていう、まあ、そういうね、解決策を提示できましたよね。ああ、そういうやり方をやられているからこそ、藤原さんはもう全く何もないところからアポイントを生み出して、それが受注につながっていくってことなんですか。
そうです。
ああ、結構いいですね。
そうですね。
でもこの観点を知らない、だって苦しかったんじゃないですかね、結構。
そうです。
やはり藤原さんも関係ない提案書を作ったり、意味のない時間を過ごしたりっていうことをされてたんですか。
過去はそれをずっとやってましたね。
ああ、でもその時って別にサボってたわけじゃないですよね。
一生懸命やってました。
努力の方向性だったり矢印っていう矛先っていうものが間違えてただけなわけですよね。
そうですね。
うん、でも今回のその仮想敵の考え方を入れて、クライアントさんにアプローチするっていうことをやることで、全然相手の反応って変わったんじゃないですか。
もう全然反応が変わるんですよ。
ああ、やはり制約率もぐっと上がりましたか。
制約率もぐっと上がります。
うん、で、しかもこのやり方を取ることによって、もう数値化できるので、あとは集客のアプローチ数をどんどん増やすことによって、受注数も右肩上がりで上がっていったっていう流れになるんですか。
その通りです。
わかりました。まあ、なのでね、まあ、今回、面談特別音声ということで、特典1、特典2、プレゼントさせていただきましたが、今回のこのセールスの音声というものは、集客がプラスされてね、まあ、効果をなすものとなりますので、ぜひね、合わせ技で使っていただければと思います。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。